特集、つながりづくりは健康づくりの秘訣。誰とも会わない、喋らないと気分が落ち込みやすくなる経験ありませんか？孤立は個人の問題だけではなく、地域全体で支え合うことが大切です。つながりづくりは健康づくりの秘訣をテーマにした学習会、2024年11月8日開催の講師、藤波優馬さんに、みんなが安心してつながれる地域づくりについて聞いてみました。一般社団法人日本老年学的評価研究機構事務局長藤波優馬、顔写真があります。これまでにさまざまな研究者が参加している日本老年学的研究の研究成果をもとにお話しいたします。2018年に世界で初めてイギリスで孤独担当相中1が任命され、日本でも2021年に孤独・孤立対策担当大臣中2が指名されました。中1、孤独担当相。イギリスで深刻な社会問題とされていた孤独への対策を強化するために設けられた。中2、孤独・孤立対策担当大臣。日本では新型コロナウイルス感染症の拡大による社会的孤立や孤独の問題が深刻化したことを背景に設けられた。中終わり。近年、孤独や孤立の問題がクローズアップされているわけですが、孤独・孤立は具体的にどのような影響を及ぼすのでしょうか。交流が少ないとどうなる？これまでに発表された論文では、次のことなどが報告されています。社会的孤立は、高齢者の抑うつの発生リスクや死亡リスクを高める。これらの論文では、家族や親戚、友人、知人との交流が少ないことを孤立と定義しています。つまり、こうした他者との交流が少ないことが、高齢者のさまざまな健康リスクに影響を及ぼすことが報告されているのです。社会参加で幸せを感じる。そのほか、スポーツの会や趣味の会など、地域などで行われている集まりに参加、社会参加していることで、高齢者の要介護リスクが抑制されることや、社会参加している高齢者が多い地域ほど幸せだと感じている高齢者の割合が高いことなども報告されています。図1参照。図1、社会参加していると要介護認定率は低い。出典、日本医療福祉生協連合会、虹のブックレットナンバー111、つながりづくりは健康づくり。説明、棒グラフです。縦軸は要介護認定率で 0-14%、2% 刻み。要介護認定率、参加群約 8%、非参加群 14%。参加群の方が非参加群より約 6% 低いことを下向き矢印で示してあります。図終わり。以上のことから、地域の活動などに参加して人との関わりを持ったり、またそうした活動ができる地域を作ったりすることが大事であると考えます。楽しいが大切。大切なことは、これらの活動は必ずしも健康を目的とする必要はないということです。継続してつながり続けることが大切です。地域の住民が楽しみながら進んで参加できる活動を通じて、自然と元気になっていくまちづくりができると良いのではないでしょうか。誰でもフラッと気軽に立ち寄れる場所。誰でも自由に無料で利用できます。フリー Wi-Fi も使えます。2つの施設の写真があります。 一つ目、忍野テラス行田共立診療所。学生の勉強にも利用されています。説明。大きなガラスの窓に囲まれた広々としたスペースです。窓際にはぐるっとカウンターがあり、丸椅子が並んでいます。3人の学生がそこに集まって話をしています。2つ目、コミテ中町川口診療所。放課後の小学生も遊びに来ます。説明。明るい部屋のコーナーには低い棚に本が並んでいたり、ソファーのようなものも置いてあります。そこに4人の小学生が靴を脱いで集まって肩を寄せて遊んでいます。写真終わり。のんびり本を読んで過ごしたい。近所に子どもと遊べる場所があるといいな。健康と平和を配りながら声を掛け合うのもいいもんだ。それぞれのイラストがあります。こんな居場所が欲しいな、あったらいいな。という方は医療生協と一緒に作ってみませんか。問い合わせ先、医療生協埼玉本部健康文化部、電話048-296-8291。医療生協が目指すまちづくり。人が健康でいるためには、食べる、体を動かす、そして他の人とのつながりがある社会参加が大切ということが分かっているんですね。医療生協は生活協同組合として、みんなで支え合う組織です。長年にわたり、人々の健康と暮らしをみんなで守ろうと努力してきました。だからこそ、安心して楽しく参加、社会参加、できるところを増やしたいですね。まずは近くの居場所を覗いてみましょう。近所の人ともっと気軽に話せたら、もっと幸せな地域になりますね。組合員活動委員長、丸山久美子。丸山さんの上半身の写真があります。